はい、9月15日木曜日17時になりました。木曜人チャンプルのお時間でございます。
はい、お願いします。
今日はギャラビだ、玉木と、
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。今月はギャラなし。
来月はあれじゃないですか、ベンビーさんのが入るんじゃないですか。
入るかな。
あれはないの、あの県外に行ってたのは、
あは、先月8月で入りましたよ。
いただいたのか。
はい、
ね、なかなかね、このなんかこのギャラがいつ入ってくるかが分かんないみたいなのがあるから、ね、なかなかあのちゃんとその分バイトとかも休んで、なんていうの、もらって当たり前のお金なんだけど、うん、なんかもらったらちょっとラッキーになる時あるよね。
ある。
あ、なんかあボーナス入ったみたいな。
ある。ちょうどだからなんだろう、バイトといい感じのシフトの感じで組み込めた時の、うん、それが入った時の、ああの時の、ああありがたいねって言わなるよ。
プラスアルファみたいな感じで、休んでもいないし、普段のこのね、まあもちろんね、こっちの仕事の方が嬉しいというか、うん、そのためにやってるんだけども、
なんかだから今年の頭ぐらいまでは何もない日とかめっちゃ多かったけど、
まあそうね、
だいぶそれも今減ってきたので、
ありがたい、ありがたい、
ありがたい、休んでないなっていう感じの時の方が多いかな。
ありがたい、ありがたい、毎月何かしら給料明細が来る。ありがたい、ありがたい、
ありがたや。2億もらいました、県外だった。2億、2億、
2億、
2億もらいました。はい、めっちゃいっぱいもらいました。2億ありがとうございます。
ありがとうございます。稼いでんなあいつ。スタッフに2億出せんだ、あいついくら稼いでんの。運動士の人は、
ありがとうございました。
はい、はい、いつ先週末になるの、ベンビーさんの単独ライブは。
先週末、今週の頭から言ったら日曜日、
まあ、日曜日始まりの人はね、
週の頭とする人
は、
俺はそっち派なんで今週の頭ですね。
秋山は月曜日始まりの人なので先週末ですね。
いや俺はもう自分の持ってるカレンダーの通り生きてるんで。
はい、ということで、はい、
日曜日に、去った日曜日に、
はい、
ベンビーさん単独ライブ終わりまして、
はい、2人ともスタッフで入ってまして、ご来場ありがとうございました。
あれその前の日もなんかあ、その前の日は下北グリップがあったのか。
あ、だからその週がね、
なんだっけ、金曜日が、ちょうど1週間前が
鉄筋の単独ライブで、下北でベンビーさんの単独ライブということで、う
ん、レンチャンでありましたけど、
レンチャンでありまして、なんか、まあね、多分全部来てくださった方も
いるかもしれませんので、
はい、ご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
久々にあんななんかやべえってなった。
うん、いやあのライブはね、
ベンビーさんの単独ライブで、
うん、なんだろう、要因は裏の手配ですかね、
うん、あのスタッフ側の、はい、スタッフの人員の手配、
人員の手配、
そうね、
これはちょっとだから僕の中では、まあ、あ、これはまずいなと、ちょっと警鐘を鳴らさないといけんなって思いましたね。
いやだからまあ、正直受付を頼まれてて、受付は結構前に頼まれてたわけ、
はいはいはい、
まあ、言ったら受付だけのつもりでいて、まあ、何かしら、ね、まあ、単独ライブってやっぱそれなりに、ね、もう一人でしかも一人で準備することになるから、
はい、
あのまあ、大変だろうなと思って1週間か2週間前ぐらいに、まあ、あの普段劇団でやってるような準備で、これとこれとこれだったら準備できますけどどうします、あ、お願いしますって来て、
うん、
あのケータリングと当日のケータリングと、あと、まあ、釣り線とか、あと受付回りだったら準備できますよ、どうしますって言ったら、あ、お願いしますって来て、
はい、
でも誰がスタッフ入ってるかも分かんないし、人数も分かんないし、からお弁当何個買っててもいいかも分かんないし、大体の予算も分からないし、つって、で、釣り線いくら準備したらいいですかって言ったら、いくらぐらいがいいですかねって全部来て、あのな、まあ、物販もあるんだったら物販の金額が分かんないと、この1000円札だけでいいのか、500円玉も必要なのか、100円玉も必要なのかとか、
うん、
なんなら1円玉必要なのかっていうのとかも全部だから聞いて、なんかちょいちょいちょいちょい LINE のやり取りしてて、でだから他のこの舞台に関してのスタッフとか、
はい、
なんか演出も全然知らなくって、
うん、
まあ、当日フラーじゃないけど、まあ、ちょっと受付の入り時間より早めに行って準備手伝いますよって言ったら、なんかあれ全然リハとか何もまだやってないんだみたいな感じだったからね。どうしたどうした、
なんだろう、一個反省もあるし、
うん、
これはちょっといよいよやばいぞと、なんか、うん、本当に今の令和の時代で、うん、こんなにパソコン触れないんだっていう、
あ、まあ、言ったらだから、まあまあね、来てない方とか見てない方はに説明すると、
うん、
会場が2時半だったんですけど、本来は2時半会場を3時開演予定だったんですけど、はい、実際に開場したのが2時50分、うん、だから20分押し、はい、で結局開演もそのままちゃんとというか20分押して3時20分とか15分ぐらいに開始して、もう本当にその間もう、ね、な言ったらリハーサルがちょっと押したんだよね、押したというか開始が遅れて元々の予定より、うん、
だこれの一個反省としては、うん、僕が優秀すぎたすいません本当にそれは
おう、まあ、ちょっと裏が分からない
けど、舞台監督を僕がやってたんですけど、
う
ん、
やってましたね、
その日のタイムスケジュール的なのを簡単にパーって出して、うん、まあこれぐらいだったらこれ、これぐらいだったらこれの時間でできるっていうのはもう俺の頭の中ではできてたんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
それって多分俺と同じぐらい、
あ、なるほどね、ともきの基準なんだ。
そう、俺が、じゃあこれやって分かりました、分かりました、できる、
終わりました、ともきさん、うん、じゃあ次リハやろう、
じゃあ次行こう、じゃあこれやっといて、これやっといてって指示は出して、
あ、はいはいはいはいはい、
それ通りに行った時のタイムスケジュールだった、
はいはいはいはいはいはい、
で、これをやろうとした時に、このパソコンはありますと、
はいはいはい、
ただそのパソコンは首里とか、うん、与那峰の借りたりで、ベンビさん本人の使ったり3台使ったんですよ、結果
配信と音響と映 像、はい、
で、それぞれで与那峰に、じゃあ与那峰のパソコンでやるやつは準備しといて、あ、分かりましたってできてるからいいんだけど、首里、うん、のパソコンを借りてきた、で首里がその日別イベントがあるから現場にはいないんですけど、
そうね、配信で見てたって言ってましたね、
パソコンパッて開いたら、うん、ロックかかってると、
あ、まあまあまあそうでしょうね、機密事項も入ってるから、
うん、まあ代表のパソコンだから、ね、うん、そうね、まあ、映像出しするだけだからっていうあれでお借りしたんですけど、うん、このロックのパスワードは誰か知ってるんかってなって、うん、知りませんと、
うん、
与那峰に、うん、ごめん、あの首里に連絡して聞いてみてと、俺らが聞くより、まあ、やっぱマネージャーだったらまだ聞けると思うから、ま
あ
ま
あうね、なんかあった時にね、俺ともきもそういえばあいつパスワード知ってるなってなってもちょっと困るからね、
困るから、うん、与那峰にお願いしたんですよ、うん、したら首里が連絡取れませんと、
お
なんだと、おで聞いたらあいつは前日下北グリップの打ち上げでベロベロになるまで飲んでたと、
飲んでましたね、
で、はい、今日のイベントは昼からで、うん、俺らがその準備してる時間まだ寝てるんですよ、
なるほどね、はいはいはい、
まずこのパソコンでやろうとしてたことができないと、OK、じゃあ後回しにして、はいはいはい、これ作っとこうっていうのをやってたんです、
はいはいはい、
でいざ、まあ、パソコン使います、映像を映しますって映してるそのラグが僕の想定してた時間とまず違うんですよ、
まあ、まあだから実際だったら本当はもう映像が終わってるはずだけど後回しにしたため、そう、まあ、そうできなかったっていうね、セッティング
と
かま
で全部終わってると、
うん、
でそれがちょっと20分30分ぐらい時間ずれてしまったけど、うん、まあそれもう取り込んでる間にお昼ご飯食べてしまって、リハはこのお昼ご飯後に回しますと、
うんうん、
でお昼ご飯食べ終わって動画も取り込みました、うん、OK、 じゃあ一回音の大きさチェックして OK だったらリハ行きましょうっつって、うん、映像を任されてる子に渡してやったら、うん、ちょっとすみません使い方が分からないですと、
ま
あ、なるほど OK、 じゃあ、これをこうしてここで 再生して、うん、で次のやつ行って再生してって言ったら、うん、どれをどうすればみたいな、えってなって、えまずパソコン触れるって聞いたら、うん、いやちょっとごめんなさいみたいな、えなんで引き受けたのって、うん、じゃあ、うん、ごめん、1個ずつ説明するわって、このスペースボタンを押したら動画が再生されます、うん、
はい、
でこの矢印の下のボタンを押したら、うん、次の、 あのセッティングしてある、うん、並べてある動画の頭出しできる、あ、頭出しというのはみたいな、もう一から全部説明しないといけんという、まずそのパソコン講習の時間が始まった
パソコンまず電源入れますみたいな、ダブルクリックっていうのはねみたいな感じなんだ、もう、
あ、なるほど OK、 じゃあ一回触ってりながら言うから、うんうん、これ押してごらん、ここにピョンって飛ぶでしょ、うん、これが頭出しっていうの、うん、とかもう簡潔にブワーって説明して、うん、じゃあ一回俺音聞かんといけんから下降りて、うん、あの指示出すから再生押してねと、うん、でパンチに指示がいってパンチから再生押してって言われたら押してねっつって、じゃあ1個目の動画お願いしますっつって、
来ない、
再生俺パンチって
一個ずつ聞こえてるっつって、
そう、ちょっとお待ちくださいっつって、いやだからあのそれ押したら再生されるから今押してほしいわけ、ああポチっていうやり取りが聞こえて、うわそうだろうってなって確認するので、本当にこの確認普段だったら、普段のオリジンの起承転結のライブだったら10分15分ぐらいで終わるんですよ、
まあそうね、
で、あ、 OKOK、 じゃあこれは OK だから、あとはリハでどういう感じでやるか見ていきましょうみたいな感じになるけど、もうその確認から講習から確認だけで1時間以上かかってしまって
はいはい、はい、
リハの時間がやばいってなっての、うん、だからこれはもう 僕が優秀すぎるがゆえ、
うん、
このなんていうんですかパソコンで出すやつが一番今までやった中でミスがなくスムーズにいけるんですよ。
ああそのトモキの中では
そう
このパソコン使う作業が一番楽というか
そう
ミスなあ確実にできる
そう、
うん、
で画質も綺麗でベビさんたちが一生懸命作ったこの動画作品も、
うん、
この
お客さんにちゃんと見てもらえるっていうね
画質が荒れることなく、うん、作ったまんまのやつでクオリティで届けられるっていうのを僕が用意したんですけどまずそのパソコンが使えない人がスタッフに入ったっていう、
はいはいはいはい、
だからこれスタッフをまず育てることから始めんといけんかったけどそれを想定してなかったから
まあそれは当日に気づ、まあ、気づいたけど今それはできないもんね。
そうもうだからもう
結局トモキがやったんでしょ袖で
そうだからもうこれやばいってなって、
うん、
ごめん、テンブスのスタッフさんからも提案があってこの最悪僕いつも舞台袖であのインカムマイクつけて、
うん、
音響さん照明さんとかに指示を出して今音ゴーとか、
うん、
明転してください照明消してくださいとかって指示出してる席がいつも袖にあるんですけどそこにパソコン持っていきますかと、
うん
もうテンブスのスタッフの方も
見たことないよねあそこにパソコンあるの、うん、
これはやばいって多分横で見てて感じたんでしょうねもう間に合わんぞと、
うん、
だからもうその人が一応ケーブルあるんで、
うん、
袖に持っていけますと
できますよと、
はいもうお願いしますって急遽もう僕のとこに映像の機材持ってきてもパソコン持ってきてもらって全部僕が指示出しながら再生をしてだからもう本当はこの映像を出す人がプロジェクターの操作とかも、うん
変
更してやらないといけないですけどそれはもうパンチに任せて全部声で俺指示出すからっつって
開けて押して閉めて
一回止めた音下げて次のやつに切り替えた音上げて再生押せよ開けてパンってとかをめっちゃ細かくやってなんとか
なんかさこれ、
はい
まあね、で結局私もだから2時半、まあ、受付の準備とかいろいろやって、
はい、
で2時半ぐらいあ2時半会場だから2時20分ぐらいにあの劇場チラって見たらなんか まだ全然なんかもう本当にオープニングのリハとかレベルチェックぐらいだったからあれ
まだ始まってないです多
分逆に終わったのかなと思ったわけ一回
で再確認してるかなみたいな
再確認してんのかなと思ったわけさっきうまくいかなかったところもう一回確認してんのかなと思ったけどどうも違うなと思って一、うん、回出たわけで25分に5分前だけどどんなかなと思って見たらがっつり出しはけしてんなと思ってで一応だから本当はその時点で声出したかったけど一回ちょっとそのオープニングの1個が終わってからなんか、まあ、
5分前ですけど
トモキに5分前ですけどこれ時間って言ったらあ無理ですねって言われて
ちょっと押します
押します押すな見たら分かるっつって、ね、どんぐらい押しますかって言って
とりあえず45分まで待ってくださいっつって
45分っつってじゃあもう時間通りに開演できないんでそれだけはお願いしますって言っても
アナウンスお願いしますっつって
って言ってもその時点で結構並んでたわけ、うん、お客さんがで
まあ、いつも早い方たち
そうそうね早い方たちが並んでいらして普段だったら1時間前とかにこのチケット販売して並んで待っててもらうんだけど、
うん、
今回もちょっとスタッフも人数が少なくてあの受付の方もね、
うん、
でもこっちもできなあ開けられないから、まあ、ちょっともう2時半ギリまでチケット販売も待とうと、
うん、
どうなるか分かんないしと思ってあの待って、まあ、スーズーとあと宮城萌子と受付だったんだけど、
はい、
3人でいろいろ打ち合わせしてじゃあこうねって言ってこうで物販こう言われたらこうしてとかお金こっちだからさみたいな話とかいろいろしてたんだけどもう45分ってなった瞬間にすいませんって言ってまだ会場準備ができてないのでとりあえず先にチケット販売だけして並んでお待ちいただきますって言ってで萌子が最後尾行ってなんか来たお客さんにチケットあっちであじゃあここに並んでくださいって萌子がすごい遠くの方でやってくれててで私とスーズで一生懸命チケット売って40分ぐらいになってしたら今度物販の方にもやっぱ並ぶお客さんもいたから、うん、あじゃあスーズこっちあの物販の方行ってとかっていろいろやっててもう いよいよ45分だったら階段の下の方とかまで、
うんまあ、そうびっくりした
そうだから40分ぐらいからもうちょっとチケットももぎり始めたりとか、まあ、他に書くやつがあったからそれを書いたりとかしてたんだけどもうこれはもう無理だと、
うん、
100で45分だったらもう階段の下の方とかまで行っててでそれこそ多分受付慣れてるとか場内慣れてる人とかだったら、うん、今みたいにこの呼んでごめんもぎりながらこれお願いって言ったらあ分かりましたってこうパッて動けるけどそれもとりあえずできないから、うん もう40でもしかもね下まで並んでるし暑いしで45分になってもう裏にバーッと走ってってもうこれ以上無理です
120人ぐらい並んでますって言われて
抑えきれないですってなって
あと2分で終わりますっつってOK じゃあこれまでってよしよしもうすぐもう客入れの曲流してっつって準備してっつって
でバーッて行って前にこう後ろ裏行ってもうこれ以上無理ですっつっておお分かった分かったみたいな感じになってバーッて前行ってで客席こうまあ解除していいかなってパッて開けたらこの客入れ BG 流れてなんかなんかこのあなんか幕も閉まってたから大丈夫なんかなと思ったら夜なみにこうあ開けますって言って15分前から開けたいわこっちはと思って
夜なみはねあのその配信のオペお願いしてたからもうこの舞台のあるにはノータッチだったからその騒動に一番入ってなかったんですよね
開けますって言われ
て開けますみたいな
イラーってして開けたいわこっちはっつって開けてすいませんすいませんって言いながらでもなんか並んでる間とかもぎ、まあ、できるだけもぎっとさもうすぐそのままさーって入れるように してたんだけどすいません今日ちょっとベンビーさんが絶好調なものですいませんまだ開けられないんですよっつって大丈夫本人来てるとか絶好調だねみたいな
絶好調でした
絶好調でしたね
いやだからねまあでもさすが僕の反省点は優秀すぎたとこなんですけどあのやっぱさすがだなと思ったのは僕はミス一つなく映像も、全て出したんですけどその他いろいろな、ミスはそのもうギリギリになってしまったというところで他のスタッフがテンパったりとか
いやでもだから私もあのずっと起承転結の受付とか、まあ、オゼノもそうだけど、うん、あの日付変更線とかね、はいはい、あの入ってもうそれこそ私オリジン入って10年間ほぼ毎月起承転結のスタッフ入ってるから、はい、よっぽど営業がありますとか以外は、はい、からもう本当になんつうのやばい時って本当にやばかったさ、
はい、
なんかこのそれこそ階段下まで並ぶとか、うん、天仏さんから、ね、入り口塞がないでくださいって言われるとかぐらいのやつをやってたから久々に
あんな
走ってあの階段下にいる萌子をでっかい声で萌子ってもぎりやってってそしたら萌子にもぎりが通じなかったわけ、萌子もぎりやってって言ったら
もぎりってなんだってなった
んだ。そうそう。半券ちぎればいいんですよねって言って、あの子なんでか知んないけど、あそうそうそう半券ちぎってって言って、私受付入ったわけ。うん、一番最初にまあ50人分ぐらいのチケットはちぎってたんだけど、まあ、ちょっと一回確認するからと思って、一回すいませんちょっとこちらでお待ちくださいって言って萌子呼んで、あの萌子にもぎりお願いして、で自分受付入って。で萌子の様子見てたわけしたら萌子その一発目のお客さんがチケットこうやって見せたらああはいどうぞどうぞってもぎらないで通したわけなんでなんで
専門用語と思ったんかな確認することをもぎるだと思ったのかな
じゃチケットちぎるんですよねって言われてそうそうそうお願いねって言った一発目のお客さんあどうぞどうぞって通したわけなんでかなんでそんな不思議なことをしたんだろう
ちぎってなかったんだ
お客さんがなんか大丈夫ちぎらなかったけどみたいな顔で私のとこ持ってきた
最高だな
そうだから、ね、そうなんかこのまあ、1聞いて10を知るじゃないけど、まあ、そこまで、ねうん、この経験をしてもらったりとかこうがいいよみたい なんか、
まあね
まあ、感覚にもなるしねこんぐらい来たらもうお客さんこうなるなと か、
うん、だからなんだろう僕らは多分入った時期がねオリジンに、
うん、
もう裏の仕事できるというか裏の仕事をすることが当たり前であり、うん、でもやってるうちに俺これなんかやらんとまずいってなって、うん、なんか覚えてったんですよ見てこれ何ですかとか聞いたでそのお笑い起承転結のライブだけじゃなくて当時は小瀬さんの朝入りから裏方、ねね、仕込みのこの小屋入りから入ってとかで手伝い入ってたりしてたからなんかいろんなものに触れたというか、
うん、
っていう機会があったけどもう今の子はもうそっか起承転結しかないと
そうだからずっと思ってるけど、うん、一発目この新人さんが入ってまだこの3ヶ月ぐらいオーディションやるじゃん、
はいはいはい、
あの時って私調整室に入るのが一番勉強になると思うわけなんかみんなやっぱり舞台裏で、まあ、あのこのどういう出はけしてるかとかこの道具の出しはけ、はいはいまあ、あれももちろん、ね、難しかったりとかタイミングがあるし早くやらないとこのリズムが崩れるのもあるけど音響照明映像やるのが一番早いとかあと変な話受付場内やってお客さんのリアクション見るのが
そうね、
めっちゃ大事だと思うわけ
いつもというかもうここ数年はもう出しはけだけとか
袖
のなんか裏の仕事だけどもともとはいや場内やってたし場内から、その調整室の方に 次の月はランクアップしてでやっと舞台袖行けてみたいな感覚だった気がしたけどなと思って、
なんかそう私はもうだから新人さんはすぐ舞台裏行くみたいなイメージだったから、
うん、
お客さんとコミュニケーション取れないと結局ね舞台上がってもなんかこうお客さんのリアクションが聞けなかったら意味なかったりとか、
そう元気よくねお客さんにいらっしゃいませつってあの前の方からお詰めください
真ん中からお詰めください
お願いしますみたいな、
すいませんちょっとこっち詰めていただいていいですかみたいな、うん、あれをやらないと、
あ何名様ですか、少々お待ちくださいね、あちらの前2名空いてるので、でお連れ様いらっしゃいますか、あこちらお通ししてもいいですか、ありがとうございますこちらですってやるのをやってきてないから、
そう言ったらねだから昔はもう本当に宜野湾のヒューマンステーキさんとかも駐車場係とか、は
い、やってたな駐車場係
だし、まあ、なんていうの天武さんはまだ椅子がセット してあるけど、うん、でまあ、コロナでちょっとお客さん減ったりとか配信だったりとかで、だって昔はもう本当にさ私と会長今の会長、まあ、その時代表だった2人で、はい、なんか今これより増えたらここに椅子並べてとか、うん、あそこ詰めてからこうやってとか言って、はいはい、でお前もう場内任せるからって言って、はい、すげえ本当に1人で、うん、まあ、1人じゃないけど他のスタッフさんに
若手使って椅子をちょっと動かして、そうそうそうそう、ここに予備置いといてみたいな、
この暗転中に椅子を4つ並べてとか4名様ですねちょっと今席作るんでつって暗転中に椅子並べて明るくなったらお客さん案内してとか、
そう、まあまあこれがだから僕らとしては当たり前としてあるから、まあ、これはだから良かったなと思う、
環境がね、
そうすごく良かった、だから得してるなと思うし、でまた今回のスタッフに入った新人とかの子たちはデビューするその3ヶ月がコロナ禍で配信ライブだったんです
よ、そうなんだよね、
デビューするまで、だもう舞台裏の経験もほぼほぼない状態でデビューしちゃったんで、これからっすね、
でもまあさ尾瀬とかでもそうだ、私もともと高校演劇やってるから、うん、ある程度のこの舞台用語とか、
はい、
この感覚音響照明とか
殴りとか、
そうそうそう大道具もやってたし、でその高校演劇も結構この1つ2つ上の先輩が両方ともこの本当に演劇の世界に行きたいって言ってやってた人たちだから、うん、なんか結構ガチだったわけ、
はいはい、
で
自分たちで作り、
そうそうそうそう、音響照明とかも結構ガチでやって、そういう本よ、スタッフのなんていうの演劇論もそうだけど、はいはい、スタッフさんのよ本、
あ、はい、舞台用語とか、
そうそうそう、
舞台でのこの作り方というか、
そうそう、とか暗黙の了解じゃないけどとか、脚立はこうしたらダメとか、うん、みたいなとか、舞台監督はもう本当に安全第一だから、
うん、
で結局この劇場入ったら制作は客席とロビー、うん、でも舞台監督には本当に舞台の上だから、客席どう作るとかはもう制作の仕事とか、
制作リーダーに任す、
そうそう、とかっていうのとかもなんか、まあ、高校時代の本で読んだりとかしてるから、果たして今度はじゃあそれを、ね、劇団の新しく入って全然そういう知識がない子とかに、だから須田郎とかがそう
でも、まあね、まあ、全く知識ないことがもう大前提として教えないといけんから、
からなんかこのほら照明とかで煽りどうするとか、うん、カットインする、それともクロス、なんかフェードでクロスする、カットクロスするとかって言うさ、
彫り使うとか、
そうそうそうけどね、分かんない、
ちょ待てよって言わないといけないのかな、堀さんのモノマネを駆使しないといけないのかなって思うかもしれんし
逆にそこまで頭働いたらすごいよじゃだからなんかこのなんで、ね、でもなんか見ないと分かんないっていうか、煽りってこうだよとかってあるさ、ね、なんかこのなんか自分なんか日付変更制度音響証明とかやらせてもらってるから、うん、なんとなくの感覚で、あ、じゃあやっぱこ、うん、フェードの方がいいかなとか、切るタイミングとかってなるけど、うん、なかなかね、
ね、だからか、まあ、お時間があれなんで、ああ、ね、一旦 CM 行きますけど、
すいません、ね、愚痴っぽくなっちゃって、
舞台を作ろうのコーナーで
ワークショップみたいになってる
ワークショップラジオをお届けしております、皆様からの、裏方のあれこれのメールもお待ちしております、まあ、
でも他の業態のね、はい、なんかほら表方じゃないけど裏方の話もちょっと聞きたいよね、
ファストフードの裏側とか言える範囲で何かあるとか、ね、
なんかそこしかわからない苦労みたいな、ね、
あれば面白いと思うので、うん、今日はそういうテーマで珍しく行きましょうか、いや行かないと思うな、メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーと書いてメールもお待ちしております。それでは一旦 CM です。 ラジオは変な。はい、9月15日木曜日17時25分になっております。木曜日ジンちゃんプレっております。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。たけしさんこんにちは、久しぶりに来れましたと。
あ、こんにちは、お久しぶりです。
マリエさん、ピンさんこんにちはと。
こんにちは。
たけしさんまだ頭いないんだ、生きてるのと。
頭いないと思ってます。
います、私の目の前にいないんですけど。
こちらご覧ください、僕の
頭来てたんですね。
僕の肩越しに、本当に肩に乗ってるあのちっちゃい猿みたいな感じでずっと僕の肩に乗ってたんですけど、
もうちょっと前に出してあげないと、ちょうど顔上半分が影になってて犯罪者なのよ、ちょうど。もうちょっと前に出してあげて、ね、あ、いいぐらい、いいぐらい、ね、いいぐらいね。
ずっといましたよ今日。
ちょうど肩のところにね。
あ、お気づきでなかったですか、頭来てますんで。
この笑顔ムカつくんだよなあの、元気でした、元気でした。
あ、なんかね、稽古場に来てる写真を上げてましたね。
ちょっとまああの、まあ、家庭、まああの体調は元気なんですよ。ああ、ちょっと家庭の、ね、事情で、はい、まあ、稽古も今ほぼほぼ、まあ、ちょっと少ない回数ではあるんですけど、だから3ヶ月ぶりに、
会いました。
会いまして、
で、なんか言ってました。
あ、まあ、なんか
言うにしてもヒートラジオごめんねぐらいでしか言わなさそう。
あんま私が喋ってないのよ、会えなくって、
はいはい、
なんか会えなくてとかあったんだけど、やっぱ稽古すぐ始まるよっつって、で
秋山の横にもあのミニ荒垣が来ました。
鼻つきのコアラみたいになってるからどっちかっていうと犬メインみたいになってる。
荒垣犬で、
はい、ここだと出ないのか、ここだと邪魔だ。これじゃあ私よりあれだな、出てるの。ちょっとうるさい、後ろにだんだん増えるはずな、来週とかからだんだん増えるはず、
増えるはずな。
で、なんかまあ、その前の週かな、だからなんかやっぱ みんなも今日深夜来るの、だからシアさん来るんすよね今日みたいな感じだったわけ、
はいはい、
大稽古場10分前15分前ぐらいで、で大体みんなまあちょっと来た順で集まってちょっと喋ったりとか、まあ、ストレッチしたりとかしてるんだけど、5分前ぐらいな、10分前になっても来ないから、みんな本当に来るの今日みたいな感じになってて、したらなんか下にいたよっつって、タバコ吸ってたよみたいな、はい、なって、いや絶対あのギリギリに来るよと、恥ずかしくてなんか来てみんなでこうワイワイ話すことが多分できなくて、うん、絶対ギリギリに来るっつって、まあ、5分前ぐらいに、あ、なんか来た来た来た来た来たみたいなどうするどうする、電気消すとか、帰る帰るみたいな、隠れるみたいなことを言ってて、で来てわーみたいな、で、まあ、ちょっと早いけど始めますかって言って、シアさんがすいません、なんかちょっと稽古お休みいただいてって話して、あの前あのてっちゃんっていう役やってたんですけど、はい、ってみんなで、あああのー、みたいな、見てました見てましたみたいな、
めっちゃいじられて
た。そうそう、あの外部いじりをちょっとしてまあまあ、でももうすぐ、稽古も始まっやったので、で私もちょっとその間ね、いろいろパタパタしてたので、気がついて、あお疲れ様、なんかごめんね、ありがとうねみたいな感じでパタパタパタって帰ってきました。あ、思ったより劣化してなかったです。
あ、本当ですか。
もっと劣化してるかなと思ったんだけど、
じゃあまだ安心かな。
そうそうそうそうそう、なんかあの
安心だけど面白みはちょっと
減った。あ、そう、なんかまあ普通だった。なんか普通だった。別になんか痩せてもいないし太ってもいないし、なんか普通でした。
このまんまだったんだ。
うん、このムカつくまんまでしたね。
チェ、
なんだ。ただもうだから稽古自体も久々。
うん。
もう本当に7人ライダーの本番が終わって以来とかだから、すげえガチガチで楽しそうでした。すごいし、ひとしさんにずっと、はい、肩の力抜いてって言われてた。
楽しすぎ
て、楽しそうでした。
一人空回りする感じだった
の、はい、まあ、10月の、ね、本番に向けてまたあの稽古もちょっと、まあ、ラジオの方がね、ごめんなさい、家庭の事情の方でいつっていうのはまだはっきり言えないみたいなんですけれども、はい、元気なのでもう少々お待ちください。まあ、で
もね、もう1ヶ月切ってますからね。
まあまあ、だからそこが過ぎたらもう、あ、本番、あ、まあ、本番はね、そうそうそうそう、こんばんは、こんばんは、みたいに。はい、マリエさん、ピンさん、ともきさん、家島お疲れ様でしたと。はい、沖縄大好き。
楽しかったっす。
沖縄大好きさんもいらっしゃってますね。
こ
ん
にちは。
ファイマの店員さん、こんにちは。ベンビーさんのお手伝いお疲れ様でした。ベンビーさんがそのやり
と
りで緊張がほぐれたって話してましたと。まあ、ベンビーですから、みたいな感じですかね。ベンビーさん絶好調でーすって。
いや、もうだってそれ前日から言ってたもん。
何が
前日準備してる時にベンビさんがあいやっていうのが何個あったから、ベンビさん絶好調ですって大成功おめでとうございますってもうそれ言うしかないから
すごいよね、あんなにさ、待たしてさ、ま、あの待ってもらってで入っていざ始まるってなって、あのオープニングであんなに手拍子出ること、なんていうの、本当にもう待たせたなみたいな、この、
でもずっとだから影、最初の影のアナウンス、
デ
ミさんナレーションみたいな、袖で生で言ってたから、もうずっと本当にお待たせしました、本当にね、
あんなに気持ちこもったら、
ま
あ、
お待たせしましたよみたいなのをもう 連呼してたから、
うん、
それでもうだから笑いになるぐらい、やっぱり、
まあまあ、愛されキャラですよね、本当に、
ね、人からだなと思いましたけどね、うん、いいライブだなと思って、
はい、ありがとうございました、あの配信はまだあの、はい、購入ができるみたいなので。で
視聴期限もなんか、この間ちょっと話してました、今月いっぱいは見れるということだった
ので、見れるそうなので、
ぜひね、中盤の、ベンビーさんのテンパったあれを見てほしいんだよな、見てない人、
私まだ全部見てないんだけど、なんかトラブルがあったみたいな書いてたさ、トラブル、あれ、うん、
だそのさっき言った数々の、細かいミス、
うん、
パンチは音出しの確認したよねって大丈夫ですって言ってたから、あのそのネタが始まるときにパンチここ音の確認できたやつ大丈夫だよねっつって、ん、え、あ、はいみたいな、 あれってなって案の定ミスって
あ、でそれが乗ってるのね、まだ多分、まだ多分そこまで行ってないんだよな、
もちろん乗ってるし、うん、その後のデコリン事件がありまして
あ、デコリンもあるのじゃあなんかあのシュリノスケと途中オンラインでなんかミーティングみたいなのをこう載せてるやつで、はい、なんかシュリノスケが泥酔してるやつが私がトラブルだと思ってたわけ、だこれのお客さんこれのこと言ってたのかなと思って、ちょっとその日 そこまでしか見れなくて、後でまた見ようと思って置いてるんだけど、その後でまだあるのね、
はい、あのそのシュリが泥酔してるやつも、うん、まあ、1個前日のベンビーさんのアイアの1個だったんです、あの夜の部があって、
はいはいはい、
夜の部の告知の動画をもうそのつなぎのネタとネタの間の動画で出すっていう想定にはしてたらしいですけど、うん、それを撮ってなかったと、
で、はいはい
はい、高海にも連絡して動画は撮るっては言ってたけど、うん、ベンビーさんもう準備で道具作ったりとか忙しくてバタバタしてたから、オッケーオッケーだよなっつって、よしって言った後に動画ももうじゃあ全部あとは大丈夫ですかって軽く聞いたら、うん、夜のブログちょっとって
似てるな
あ、今からいけるかなっつって、いやでも趣里もう打ち上げ行きましたよねっつってつって、もう結局もう逆にもうあいつどうせ酔ってるからもうそれで撮ろうっつって、うん、それから高見と二人だけで撮ろうって言ってたけど、動画見たらベロベロの趣里が映ってたから、
よくあれで映ろうと思ったよね、
ウェーイっつってベビーさんっつって酔っ払ってるやつ、
はい、なのでまあそんなのもね見れますので、ぜひぜひ配信の方も、はい、
そう
あの
ぜひよろしくお願いいたします、お楽しみください。もうデコリン事件は最高だったな、ぜひ見てほしい、はい、あれは。
あんつばさんもいらっしゃってますね、マリアさん、ピンさん、荒垣さん早く見たいですと。
そうですね、はい、今この、荒垣健太郎で
いや、はい、亡くなった人みたいって言われてる家みたい下のやつは家みたいな、ちょっと
違いますよ、そんなことです。
そうね、裏方ね、
はい、やりましたけど、あ、そう、裏方の仕事の一個で昨日家島行きまして、
あ、はいはい、
日帰りでね、
まあ、だからそういうのも楽しめるあれが、
ね、まあまあ楽しかった、結果楽しかったのよ、
うん、
昨日は昨日で朝からその船乗ってね、元向こうから家島行って、この来月の頭に8日に家島ライブがあるんですけど、うん、それの会場の下見、まあ、行ったらそれこそ僕が行って機材見てパソコンつなげるかとか、
ああ、
で、
はいはいはい、
どこでミキサー作ってとかそういうのをもうめちゃくちゃ話して、うん、もうそれ終わりでいろんなところにチラシ配ったりとか、チラシ置いてもらったりとか、うん、で、ね、面白かったのが今回のこの家島ライブの主催、うん、
はいはいはいはい、
がレインボーチェプレゼンツ、オリジナルお笑いライブ in 家島っていう形でやるんですけど、うん、レインボーチェっていうのがボイストレの教室、
はいはい、ボイストレーニングね、
はい、ボイストレーニングの教室なんですけど、うん、その、先生が、うん、亡き先生っていう女性の先生がいるんですけど、その方がもともとオリジンの新事務所になった時に、
うん、
ボイストレーニングルームみたいなので、
うん、まあ、防音室を作ってそこで、
そこでボイトレの
教室を開いてたんで、だから外部の方とかも来たりとか、だからオリジンメンバーもボイトレちょっとお願いしたりとか
っていう、その亡き先生が家島出身で、
うん、
その主催でじゃあ 泣先生の地元の家島でぜひやりませんか、うん、っていうことになって行ったんですよ、うん、だからもう泣先生と俺と修理の3人で行って昨日、
はいはいはい、
だから泣先生のもう地元だから、
はいはいはい、
もう島だし、
まあ、庭だもう、ねまあ、
近いし、
ねそうね、みんなもう顔見知りみたいな感じだもんね。
そう顔見知りだから、あーなきあんた久しぶりだねみたいな、大きくなったよみたいな話をしながら、こうチラシ今度ライブやるわけさって、あーいやいや置いてきなさいみたいな、うもう弁当屋のおばちゃんとかにもうこのいろんなところに渡したんですけど、うん、実は伊江島でなき先生のお父さんが、うんはい、あのものすごい名前を持ってる人というか、
あそうなんだ、
玉木さん、その伊江島の唯一あるこの郵便局があって、
うんはいはいはい、
郵便局の玉木の娘ですって言ったら本当に伊江島の人全員あーってなって、娘さんなの、いよいよみたいな感じになるぐらい、
こんなに沖縄ではあの有名な玉木っていう名字だけど、伊江島の郵便局のって言ったらもう
言えば
はーみたいな、
でもお父さん自体もこのホール見るときに会場見るときに来てくれて、
はいはいはい、
なんか伊江島でそういうなんかイベントごととか、
うん、
あの組踊りとかのイベントがあるときとかの、うん、そういう音響とかをやってる人らしくて、
うん、あ
趣味で
趣味で、
へだからこの伊江島のホールの鍵とかも持ってるんですよ、うん、でここに何がある、ここに何がある、
そこのスタッフさんとかではないんだよね、
ではない、
趣味で入ってるだけ、
だって郵便局の玉木さんなん
だ、でもそうだよね、そうだよね、
で趣味だし、うん、もう機材もやるしオペレーションもできるしみたいな、うん、そういう仕事もできる人なんだけど、その村役場 の, この管理してる村の役場の担当の若い男の子がいたんですけど、その子はもう機材のこと全く分からないんですよ、ここにこれがあって電源があってぐらいしか分からなくて、はいはい、あこれこのケーブル持ってきたらこれつなげるから、うん、こっちで あっちの裏に引いてからできるよみたいなのとか全部お父さんが説明してくれてで個人でもスピーカー8本とかワイヤレスマイク5本持ってるとか、
まあ、言ったらだから泣先生がやっぱそういう環境で育ったから、そういうボイトレとかそういう、ね、歌のとか行くんだろうね。
でやっぱその玉木さんの娘三女ですって言ったらみんなわかるし、はいはい、もうこの玉木家の娘この子はもう伊江島一のディーバだと、歌うま娘ってみんな知ってるから、 あんたまたライブやらんのみたいな、多分お父さんが準備したステージイベントとかで歌ったりとかしてたんでしょうね。だからもうどこ行ってもその通じるし、お父さんも自分で、
ね、
俺の名前使えって言ってたんで、
ありがたい、ね、
もう権力者だっていうことを知ってるんでしょ、お父さんも最高でしたよ。だから
じゃあ楽しい、なんか変な話、そういう苦労がないっていうかさ、うチラシみたいなオリジン誰みたいな、
ほぼほぼ
あれがないからあれだね、まあ、なんか楽しくできるね、
そうで
そんなに行くのは。
だから普通に村役場とか、
うん、
あの村の教育委員会とかにも行って、
うん、
チラシ、
あでも手厚いんだ、
あの 無理を承知であれなんですけどつって、今度ライブ やろうと思ってまして、チラシ置いてもらえますかって言ったら、最初ああ、じゃあ確認してみますねみたいな、うん、でその泣先生がすいませんよろしくお願いしますって言って、あれですって言って、郵便局の玉木の娘ですって言って、あえっって
置きます置きます、
全然いいよみたいな、でお母さんもその教育委員会の方となんかつながりあるお仕事してるから、お母さんがいつもお世話になってますって言ったら、いいこっちこそお世話になってますみたいな、
言いなさい早くみたいな、
そうあもっとあるもっともっとちょうだいみたいな感じになるから、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。
いいね、
だだだこれ持っていきなさいってお土産めっちゃいっぱいもらって、ありがたかったですけども、
リナママさんいらっしゃってます、
ね、
ありがとうございます。いいな、
だから当日ちょっと楽しみっすね。
どうする、同じメンバーだったら、ベンビー単独ライブと同じスタッフだったらそんなこと言っときながら、
いや、今回の伊江島は、うん、僕は出演もあるんですけど、
はいはいはい、
舞台監督と音響は僕がやります、
うん、あ両方やるの、
はい、
映像は、
映像は夜峰に、
あ、
はい、マネージャーにお願いしますけど、はい、
まだだ、まだじゃあ安心かしらね。あとね、や
っぱ偉いもんで、うん、首里之助は伊江島でもね、ちゃんともう、うん、
やらかしてます、
認識がやっぱもう知名度がありましたね。あおいシュリポンって言われて、結構言われてましたね。
イエッポン作んないとじゃ
あそう楽しみだな、めちゃくちゃいい、これね、10月8日土曜日なんですけど、いい、ね、ぜひ来てほしいのが、あの、まあ、元武港からのフェリー、ね、4本ぐらいあるのかな、
はいはいはい、
朝から夕方までの、
うん、
で17時が多分最後だったと思うんですけど、
うん、
30分ぐらいで着くんですよ、25分ぐらい、
まあまあ
でそれも往復で1300円ぐらいなんですよ、フェリー代が、まあ、車も持っていくとしたらもうちょいかかりますけど、まあ、着いたらレンタルサイクルとかレンタカーとかもあるん で、
うん、
でしかももう歩いてほぼ何も不便しないような感じになってるし、またライブ会場がフェリー着くじゃないですか、港に、
はいはい、
で降りてフェ フェリーのその待合所みたいになってるチケットとか売ってるような建物を抜けて、そこの階段上がって渡り廊下渡った先が会場なんですよ。
おお、じゃあすぐなんだ本当に。
連結してるんですよ。
あ、
だからすぐ見れます。17時の便に乗って、
あ、夜でも行けるんだ。最後でも、まあ、泊まらなきゃいけない。どっちにしろ泊まらなきゃいけない。
そう、どっちにしろ泊まらなきゃいけないですけど、本島から来るんだったら17時の便に乗って30分で着くじゃないですか、うん、ちょっと でそのフェリー乗り合いのところにも食堂とかあるから、そこで一旦飯食って、うん、降りてきてホール入ったらもう会場なんで。
へえ。
で、すぐそのホールとかがある港があるところからちょっと街に入っていく、上登ってったらすぐに民宿があったりとか、
へえ。
で、すぐ斜め向かいにファミリーマートあったりとかあるから、マジで不便しないし、ライブ終わるじゃないですか、うん、わー楽しかったーでウィーンって出るじゃないですか、うん、目の前海っすよ。
いいなー。
めちゃくちゃ昼間は綺麗だったし、
行こうかな。
めちゃくちゃこれめっちゃいいライブなりそうだなと思って。
受付入るよ。
いやいいんじゃないですか。
受付入るよ。
趣里に言えば、
趣里の助受付入るよ。一人いたら便利だ秋山。ともきなみに便利だよ。
受付のだから制作側、さっき言った制作側のもうプロフェッショナルと裏作るプロフェッショナルがいるんで、いやもうマジで家島ライブぜひね、この一泊するのを前提にではありますけど、もし
も時間ある方、まあでもね、せっかく土日でね時間があるなら
マジでこれ来た方がいいなと思いましたね。だからチケットは200枚趣里が用意してたんですけど、もうその場でお父さんに渡してました。
ああ、なるほどね。じゃあなるべく早めがいいんだね。
チラシ配って、あの、あーこれさ、あ、面白そう、行こうねって言ってた人たちみんなに、うん、あの郵便局の玉木に電話したら、あのチケットを買えるんで、もう200枚渡してありますって言ったら、あ、オッケーオッケーっつって。
そうだね、じゃあ早め早めが、まあ、だから民宿取るのもね、もしかしたら、ね、
そうそうそう、
行く人もいるかもしれないから、早め早めで。
で、これ、往復チケット買うじゃないですか、うん、もう行ったら、元武港の港で往復チケット買えて、うんうん、それ、往復で1300円ぐらいなんですよ。
はいはいはい。
で、チケット半分に切って、行くとき1枚渡して、でも帰り、この1枚あれば、別に何時ってあれはないんで。
あ、そうなんだ。
でこの行き来してる船だから、うん、家島からも4本か5本ぐらい、
はいはいはい、
朝から夕方ぐらいまで出てるんですけど、もうどの時間乗ってもいいです。
あ、予約じゃないんだそこの時間は、
う
ん、
予約しなくても乗れるよって。
へ、
家島に行くのあれだったらっつって、
へ、
このフェリーは予約全然いらないっつって
、
あのゆり祭りとかやるときぐらいなんですって、
うん、
ぜひぜひこちら楽しみにしていただきたいと思います。ぜひ来てほしい、はいはい、早もんで一旦また CM 行きまして、またまたメールツイキャス紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
ユージロー、
ハット、
ケイジャージの
ウチナーグチ NOW。
さあ今日皆さんに紹介するウチナーグチはこちら。
T だ
T だ、
これは太陽という意味です。あー今日暑いなー、
喉乾いたな
ー。あーそうだ、俺コーラ持ってきたから飲んで。
あーよかった、
どうぞどうぞどうぞ。
あれこれ3ないよ。
嘘。
あ、あれこれ
T だ。
ごめん。
間違った。
そういえば今気になったんだけど、うん、あの野球の阪神、うん、阪神のロゴマークってなんだった。
あ、それはもうあれでしょ、阪神の H。
M だった。
違うな、 M はマリ
ン。
あ、 T だ、
T だ、
タイガース、
タイガースの T だ、
T だ、
T だ。
そうかそうか。あ、そうだ、俺ちょっと最近よアルファベット忘れがちなんだけど、ちょっと聞いててもらえ、 OPQRS、 S、O P Q R S、 あ、 T だ。そこさ、そこか。
はい、9月15日木曜日17時43分になっております。木曜日ジンチャンプラやっております。
はい、やっております。
荒垣健は後ろにいるよ。
深夜
荒垣健、
シーズンになったら船2隻運航するみたいだからね。
そうそう、ゆり祭りとかね、
造船、造なんとかするんだね、
う
ん、
だそのイベント、
うん、
大きい家島をもうがなんかやる大きいイベントとかの時はその満席になったりとかするけど、でも4回あるから
百合祭りってだってすごいって言うもんね。
そうそう
そ
う、
そこに行くまでがやっぱ大変みたいなこと聞くから、うん、マリエさん、ピンさん、再来週那覇行きますと、
お
ガナベ行くかもしれません。あ、
ぜひぜひとよろしくお願いします。
いいの
ー、ゆじま、ありがとうございます。あ、エースバーガーのハンバーガー食べれなかったんでしょうって。そうですね、エースバーガーって有名な家牛 のハンバーグを使ったハンバーガー屋さんがあるらしいんです
けど、誰かが画像上げてたね。
そうそう、エースバーガーはちょっともう行く暇がなくて、もう行ったらその会場の近辺のお店とか、うん、まあ、行ったら泣先生の地元だからに配ったりとかしてたんで、ちょっと離れたとこにあるらしくて、そ、ね、はい、そこ側には行けなかったんですけど、泣先生のお家すごかったですよ。
何が？
実家にもだから一回行って荷物とか受け取ったりとか、うん、お父さんとちょっとお話しに行ったりとかをしたんですけど、うん、本当に伊江島タッチューの下にあります。
もうお膝元なんだ。
お膝元です。うわ、さすが郵便局の玉木さんのお家っていう感じでした
長いんだよな
ここいいとこですよね、絶対です。だってタッチュー玄関出るじゃないですか、うん、振り返ったらもうタッチューがあるんですよ。めちゃくちゃいいし、
観光雑誌には載ってるかもね、うん、お家
だ、その下の住宅街というかあるからみたいな。めちゃくちゃいいとこだった。
ぜひぜひ楽しんでください、はい、お楽しみ。うちらも、まあ、10月の20日21日に、
はい、
7人ライダー、はい、もう稽古もちょいちょいやっておりまして、この前ね、ひとしさんが松本市、浦添の松本市長となんか YouTube 撮って、
ああ、なんか言ってましたね、
はい、一昨日かな、アップされて今、はい、
もともと浦添でなんか舞台やった時にお世話になったっていうの書いてましたね。も
ともと、え、今回の、
あ、今回のじゃなくて、なんだっけな、なんか演劇祭りかなんか、
あ、もともとだからナハートでやってる、うん、やってた復帰演劇祭、
はい、
演劇集を松本市長が見に来てくださってて、でもその次の日ぐらい、あ、まあ、その日かその次の日ぐらいに松本市長からひとしさんに直接 DM が来て、
うん、
で、まあ、ぜひ浦添でもって言ったら、あ、じゃあやろうやろうみたいな感じで、まあ、そこから話が始まったので、本当に浦添の松本市長発信で始まったのが10月20日21日に行われるということで、はい、なので、まあ、結構ね、ちょっと台本も少し変えたりとか、
はい、
ワンシーン増やしたりとかしてて、まあ、それこそね、今ね、前回の7人ライダーから3人かな、まあ、直接のこのストーリーの中にはではないんですけど、まあ、ワンシーン増えたんで、まあ、ちょっとキャストが増えるというかっていうところもあったりとか、それこそ新人さんが3人、まあ、1人アハゴンショウゴ、ゴンちゃんがお休みしてたメンバーが戻ってきたりとかで、
はい、
3人かな今また前回からキャストというか出演者増えまして、はい、やってますので、そうやってますね、
はい、
だこれもね、そんなに、まあ、もともとそんなにシーン的にないので出番が、
うん、
だからまあ今は、まあ、やるときはがっつりやるんだけど、前の初演見ていた、初演というかナハートの見ていただいたら分かると思うんだけど、あんまり何回もできないのよこのシーン、心情的に、
はい、
あ、見てないな、
え、何をですか、
ナハートいた、
ナハートですか、
うん、
ナハートは、はい、あれですよ
どうですか、
はい、楽屋とかもめっちゃ上等だったじゃないですか、ちゃんと行きましたよほら
楽屋はね、差し入れに来てくれたからな
チョコボール大量に持ってくるじゃないですか、うん、はい、
うん、まあいいやじゃあイベントとかぶってたんだろ、
そう、本編は見れなかったんですよ、うん、
だから今回は来れたら来てください、舞台監督で
め
まあまあまあで、まあそうなのでね、まあ、それこそパタパタしながらやってますけれども、はい、
いやだからね、もう今月もまだまだだから、明日はジグザグライブがあり、
そうね、今月は、はいはい、
今月まだライブというかね、で18日にはその前言ってたヘアショー、
ああ、はいはいはいはい、
カラオケワールド桃太郎の、
うん、
駐車場から外のイベントブースで、
うん、
そのイベントもありますし、19日は純駆動で漫画トークライブとかやって、来週のその土曜日にはもう
気象転結
があって、
早いね、
はい、もうバタバタで、もうすごくいっぱい充実したイベントがあって、10月はまた伊江島ライブ
もあって、何ライダーもあっ て、またちょうどだから気象転結が連チャンなんですよ。
ああ、20日21
が7人ライダーで、22日が気象転結なんですよ、
はい、だからもう本当に今月9月10月は、イベントごと目白押しなので、
うん、そうですね、
ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。
そんなんしてたらそれこそね、11月に、はい、まあ、いるか分かんないですけど、おじさん誕生日して、
あら、
でも年末ですよ、
自分の誕生日早いな、もう年末か、
もうそんな話だって、もうね、それこそ1ヶ月後が10月でってやってバタバタしてたらもう年末ですよ、
うん、いやだってもうこんな、もう今半袖短パン まだ歩いてますけど、ちょっとやっぱ涼しくは
なってますかね。涼しくはなりました。クーラーがやっぱ寒いもん。だから2023年にもうすぐなりますから、もうね、年末の準備しよう、もう11月は飛ばそう、
もうお願いします
どういうこと？
とりあえずね、本当にもういつから久しぶりに今喉やってまして、ガスガスじゃないですか、喉ずっと喋ってる声、
まあ普段もガスガスだから、
いや普段ガスガスじゃないわ俺、もうちょっと綺麗な声出してるわ、あーっつってほらもうこれも出ないし全然
そう、もうなんかどこから突っ込んでいいか分かんないけど
そう久しぶりに喉やってしまいましてね、
なんか
どうやったら治るんかな、
まあでも喋んないのが一番なんだけどね、
喋んないのと酒飲まんのが一番いいと思うの、あとカラオケしないのが一番いいと思うんですけどね、
いやだからイベントがさやっぱ減って、
はい、
一番の人がやっぱ喉が潰れるよねすぐに、
いや俺ねそれもなかったんだけど、感じたのは、肺活量が落ちたなっていうのはめちゃくちゃ感じた、
思う、だからまあ言ったらマスクしてる、生活してるからやっぱ滑舌が悪くなるのと、
それはあると
、やっぱ肺活量がめっちゃ落ちてる、
なんかねあれ俺こんな声続かんかったっけって思う時が最近めっちゃ多い、
思う、だから結構今基礎稽古の新人さんに向けてだったりとかやって、一緒にやってやっぱダメだ、あやばいなと思って自分でちょっとやったりとかもするけど、もうびっくりするね、
ねえだからちょっとこれはもう今後というか、
も
う
私もあれよ、あなた30過ぎてから、
あら
もう落ちていく一方よ、
あらあら、
やんないと
身体能力もね、
もう大きくなって、横に大きくなってる場合じゃないよ、
あらあらねえ
だってなんかのこの前フィットネスなんかやってた、下北のやつかなんか、
はい、やってました、
で誰かが上げてたあの写真見ましたけど、
はい、
大きくなった、
大きくなりました
ね、だから、
だいぶ大きくなって結構ね今あれじゃないかな、もう順調に新記録を叩き出そうとするペースじゃないですか、
ね、いやだからもう今のうちよ本当に、
いやついに俺も筋トレを始めんといけないのかな、そう俺でも何ジムみたいのには通いたくなくて、
まあだからそんなにねムキムキになるとかではなければ、だけどでもほらお酒飲むお仕事もしてますし、まあ汗かいたりとかそういうなんかはしないとやっぱねえ、今のうちよ、まあ別に30代後半とかなっても痩せようと思えば痩せれるけど、やっぱあれよ違う、
もっと痩せるためのやることというかのきつさがどんどんハードルが上がっていく、
ね、違うし同じ体重でも体型が違う、あれみたいな、このぐらいの体重だったらこのシャツもうちょっと余裕あって着れたはずだけどなって思うもん、だからやっぱこのなんか二度腕だったりとか、はい、まあ、女性の場合はね、
はい、
腰回りとかのなんていうの、肉のつき方がやっぱ違うんだなと思って、
うわーやばいな、
体重と比例してない、
ちょっと40手前の人に言われたらちょっと、はい、
本当に、
まあ、今日
ちょっと整体行ってきたんだけど、そんな、はい、で整体の方が45とかかな、まあ、そんな話だから、はい、もう今年で39なんですよって言ったら、もう30であっという間でしょうって本当に30歳おめでとうって言われてからもうこの9年間の記憶ほぼない、 あれみたいな、9年も経ちましたあれからって思うよ、
9年でもないんだ俺今、3年でもないからな、
うん、ってなって、なんか40なんてもっとだよって言われて、
この間のことだと思ってたのがもう2年前ぐらいの、
そうだから、
ね、
上の人がさこう30代あっという間だよって、いやまさかやと思ってたけど、
うん、
いや本当だとか、
なん
か
あやだ怖い怖い、
年取ったら健康と病院の話になるよって言ってまさかと思ってたけど、運動もしてるしそれなりにと思ったらやっぱそうだし、やっぱちゃんと薬が増えてくるね、
怖
っ、今までは若さでその疲れとか体力とかを抑え込んでる、なんかこの気づかないふりしてたものが
抑え込められてたんだ、
体力で、そう体がちゃんと症状として出てくる、お前疲れてるよと
ガタが出てくる、
お前体力もうないんだよ本当に、
待って、じゃあこのまま行ったら秋山もいなくなるってこと、ここから荒垣今いなくなって
荒垣山今度車椅子で来るから杖ついてくるから、その時
やめてよ、
じゃあだからマジで本当に病院行く回数とか増えるし、なんつうの、病院に頼らないといけないなってって思う、なんかこの自己治癒能力だけではもうどうにもならんっていうことが分かってくるから、それでも30、まあ言ったら子供産んでないからっていうのもあるだろうけど、うん、他の39歳38歳に比べたらまだ運動してる方だと思うわけ、
はい、
こういうね、こういう仕事もしてるし、
うん、
けどそれでもだよ、あこれが年かと思う、
あでもこの仕事してるっていうのはやっぱでかい
です
よね、
でかいよ、
同級生見たらあれこいつ死ぬおじさんだったなと思ってしまったこの間。
まあまあ家族持っててのねこの、うん、なんかまあ、あれは違うもあると思うけど、
仕事での苦労とかもあるんだろうなとか思ったら、まあ、そう思うけど、あいいやと思って、
そうでも本当にねちゃんと薬増えてくるしちゃんと病院行く、
は
あ、早めに病院行こうって思う、
早めに喉治そう、
そうそうそうもうね自己治癒能力がどんどん落ちてくるっていうのが分かるから、
あやばい、
だからなんか運動するなんていうの、運動して痩せるっていうよりは運動する習慣、
はい、
なんかちょっとだけスクワットする、ちょっとだけ腹筋するっていう、1日3分でもこの運動する習慣って大事だなと思う。
あ俺の親父やってた、
そう
腕立てと腹筋はずっとやってた習慣的に、
でそしたら多分時間ができたらちょっとこの今日だけ30分やろうかなとかっていう気持ちになるんじゃないかなって思っている。
なるほどね、
はい、という30代のトークでした、
はい、本日はいかがだったでしょうか
裏方から30代の話まで、
30代の話で締めましたけども、本日の木曜日ジャンプ以上でございます。たくさんのメールツイキャスもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお待ちしております、それではこの後一旦事務所に行ってきます。ともきと、
はい、劇団の秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ。